ちょっと気ぃつこてます。北山杉や京都の山について、また木を普段の生活に取り入れるアイデアなど、木にまつわるお話を発信します。こんにちは、志田北山京都の住山博史です。
今日もよろしくお願いいたします。
すいません、はい、僕も恥ずかしながら、はい、今防災週間やっていうのは、はい、さっき の佐金さんのアナウンスで知りました。
そう、今日までね、防災週間
やっぱりね、気にかけてないとダメですよ ね。で、私自身は世界的に有名な世界多発同時テロですね、ニューヨークで起こった、
はい、
9/11 っていう9月11日に起こった、
ま
あ、それを、はい、体験、現場で体験してたんですけど、
ニューヨークにあったんですね。
ニューヨークにいた時に、はい、けどね、あまりにね、すごすぎてというか、
はい、
ワールドトレードセンターですね、貿易センターの上にテレビとかラジオのアンテナが立ってたので、中にいる人間はちょっと知らなかったというか、起こってることが、僕は母親からの日本からの電話でそんなことになってるんやでっていうのを知りましたし、ちょっとそういう状態だったんですよね。で、僕その時あれ、朝やって通勤時間やってバスに乗ってて、エンパイアステートビルディングって、そのワールドトレードセンターの2番目に高いビルの真下にいたんですけど、はい、そのバス の、 無線にですね、
ええ、
今から危ないからそこを逃げろみたいな放送っていうか無線が入って、
あ、はい、
で、まあ、乗ってる、まあ、満員のバスで乗ってて、なんやなんやみたいな感じになったら、そのお客さんの携帯電話が鳴って、
はい、
ワールドトレードセンターに飛行機が突っ込んだって、で、電話で言ってるけどこれほんまかなみたいな感じでみんなで言ってて、結構、いや、そんなわけないやろってゲラゲラ笑いながら言ってたんですけど、もうほんまそんな状態やったんですよ、
はい。
で、数時間後に、まあ、事態が分かってって感じでしたね。ちょっとあまりになんかすごすぎてと、非現実的すぎてっていう状態でしたね。
いや、もう放送で、私たちテレビでこう、はい、その映像が映っても、はい、本当のこととは思えなかったですけど、
まあまあそうでしょうし、多分日本の人の方がよく知ってたと思いますね。外にいる人の方が状態をよく分かってたと思うし、ほんで、まあ、数時間だったら軍隊がガーッと入ってきて、まあ、ほんまになんかちょっとあかんやろな、で、会社に出てもちょっともうみんな家帰れみたいな感じになって、で、なんでですのって言ったら、まあ、なんかこういうことになってるらしいみたいな感じで、
でも情報が遮断されてるから
ってことですね。そうですね。で、地下鉄も止まってて、バスも止まってて、歩きながら帰ってたら、もうスーパーとかの、
はい、
生鮮食品ですね、
はい、
が、まあ、全部もう持って帰ってみたいな感じの、まあ、町全体がそういうボランティア活動をして、ちょっとこれから多分食料とかも入ってこなくなるやろうっていう、その橋もトンネルも全部止まっちゃったんで、通行止めになっちゃったんで、だ、その言うたら京都にいて滋賀県に住んでる人とか大阪に住んでる人とかはもう帰られへん、今のうちじゃないと帰れへんみたいな状態になって、だ、すごい距離をみんな歩いたり、8時間ぐらい歩いたとかいう人もいるし、
帰るのにね、
そういうのが後からパニック状態になってって感じ で、僕はマンハッタンの中に住んでたんで、
はい、
まあ、家には帰れたんですけど、まあ、実際本当に食料とかも止まる寸前でしたね、
うん、あ、そうなんですね、は
い、結構そういう感じ、そういう意味でなんかやっぱ防災っていう、
ですよね、
まあ、うん、本当にそのね、ワールドトレードセンターの近所にいた人は本当にちょっと悲惨な目に遭われましたけど、うん、やっぱりちょっとそういうのはあるし、で、今でも僕、山の京北の方に近い中川っていうところに勤めてるんですけど、はい、今でも停電は結構あるし、倒木で電線をぶっちぎるっていう、あとこの間の冬は水が凍ってやっぱり3日ぐらい断水したっていう、
あ、そうなんですか、
やっぱり今でもそういうのはありますから、割にやっぱりそういう災害、あと、まあ、土砂崩れで道が塞がるとかありましたね、はい、結構、うん、だから割に身近にあるんで、やっぱり町に住んでると、ね、この間の大雨とかでも、
はい、
まあ、よその地域のものやって思っちゃうかもしれないですけど、僕は割に結構身近にありますね。でも、ごめんなさい、防災グッズ用意してないです。
いやね、本当はね、笑い事ではないんですけど、でも ついついね今本当に街中に暮らしているとそのメンテナンスとかも本当にきちんきちんとやってくださっているので困ることが少なくなったんですね。まだあの私の子供の頃とかはろうそくとか準備しとかないと停電しょっちゅう起こるの当たり前だったし、なんかねもうこう水が漏れてきたりとかなんかあのこう台風の前にはなんか窓に何かしないといけないとかっていうのが当たり前だったのがどんどん機能が良くなってきているからしないで済んでますけど、
やっぱりそのありがたみね行政の方とかがちゃんとやってくれてるっていうありがたみがやっぱり平和ボケですよね。
そうですね、
もう日本ってやっぱり戦争もねこのウクライナのロシアのやつも、ね、よその国の遠いところの話やみたいな感じになりますよね。その勃発した時はちょっとわーっと騒ぎますけど、実際自分らの生活に、まあ、確かにその物価が上がってしまったっていうのはあるんですけど、まあ、その程度でそんなものすごいインパクトではないですよね。だからやっぱり、なんか申し訳ないなっていうかやっぱりちゃんとしなあかんなっていうのは思いますね。
もうちょっとあの、はい、2人して反省
すいません
反省したところから、
はい、すいません。じゃあちょっと入ります。
はい、お願いします。
ちょっとあの、ね、8月に行ったイベントの報告させていただきたいんですけど、はい、8月の6日に大宮交通公園で森の案内人と言われる森林インストラクターさんによる園内の散策のイベントを行いました。
はい、
それはね当日集まってくださった皆さんとねあの散策して大宮交通公園のシンボル的巨木である欅とかクスノキの違いをですね各自発表したりして、まあ、園内にたくさん生息する木の見分け方などを教えていただきました。
はい、
でまあ皆さんがねこう例えばまあハイキングとか山歩きとかこれからねすごいいい季節になるんですけどその時にねその山に生息する木とか草の名前がね分かるとね結構面白いですし、源氏物語にはね100を超える草と木の名前が登場するそうなんです。
あ、
もうその当時からやっぱりそういうね草木っていうのはもちろん身近だったんだろうし、まあ、当時はねそれを食べたり薬にしたりとかね建物とか器に使ったりとかもっともっとね今よりもね自然と生活がね密接してたんだろうなとは思いますしね。まあ、そういうねこういう話とかをしてもらったりそれでその他に図鑑のね図鑑でどうやって自分で木を調べるんだろうって結構ね結構ね難しいんですよ。やっぱりそういう書物を手にして実際の木の葉っぱとか見てもやっぱり分からないんですよね。やっぱ一枚一枚個性があって写真で見るのとこれが一致してるのかなっていうのがやっぱり、
はい、
だそのコツとかもねやっぱりあるみたいなんですよ。調べるね簡単にじゃないですけど、
はい、
あ、ちょっとこう絞り込んでいくコツとかがあって、まあ、そんなの教えてもらったりしてね。だ今後もまあその場所にあるものを、ね、活用した木育活動みたいなのがね、
はい、
できればいいんじゃないかなって、まあ、大宮交通公園の管理人の方とも話してます。
うん、面白そう。う
ん、はい、でもう一つあの衣笠夏祭りっていうのを、ね、8月27日に予定していたんですけど、
はい、
やっぱりコロナ感染拡大防止の観点からちょっと残念ですけど中止にしまして。
そうだったんですよね。は
い、でまあ、このお祭りに、ね、出演依頼してた、ね、住友あごめんなさい住吉大友神社太鼓連っていう団体さんと、
はい、
丸竹恵比寿で
踊ろう会、はい、
の方とかにもねちょっとパフォーマンスをお願いしてたんですけど、まあ、中止になりました。で、まあ、実行委員会で中止決まって、まあ、そういう出演依頼してたところにね中止のお知らせをしないといけないんですけど、
はい、
特に和太鼓の方にはねその丸竹恵比寿の曲に合わせて太鼓を叩いてもらうっていう練習してもらってたんでちょっと電話で中止になりましたっていうだけじゃちょっと申し訳ないなと思ってちょっとあの練習にお邪魔して皆さんの前でちょっと謝らさせてくださいっていうのを、まあ、ちょっと増田さんにポロって言ったら私も行って踊るみたいな感じになって、
あ、はい、あの丸竹恵比寿の、ね、歌って踊ろう会 の、はいはいはい、あの主催の増田さんです、はい、
でお盆明けに2人であの太鼓の練習行って、はい、増田さんあの踊ってありましたけど、
あ、そうなんですね
でまあ、ちょっと増田さんとも、はい、あの丸竹恵比寿の代表の増田明子さんですね、
はい、
マキコミックス京都の水曜日でやってもらってるんですけど、
はい、
お話伺ってたらちょっとこの人なんか踊りにだけなんか熱い人じゃなくてなんかちょっと知的なとなんか踊りに対する知的なところがあってなんかあ面白い方やなとか思ってなんかただただ踊りたいとかだけじゃなくてなんかこう 人の役に立ちたい、
はい
っていう思いをすごい持ちで
、ね、
まあ、なんかその暑さにちょっと私も魅了されてなんかどっかで踊れへんかなって思ってて、で、まあ、8月 の大宮交通公園のイベントのこともあったんで、
はい、
まあ、ちょっとその管理人の戸塚さんっていう方にご挨拶伺った際にこの丸竹恵比寿で歌って踊ろうっていう話をしたら、そしたらこのイベントとコラボしたらどうですかっていうのを紹介していただいたのが11月13日日曜日に行われる予定の、
はい、
北区おやじおふくろフェスタ in 大宮交通公園というイベントに、
はい、
まあ、一応コラボで やらさせてもらえることになって、まあ、あの増田さんが、はい、まあ、盆踊りを、やることになりました、
はい、
でまあその親父おふくろフェスタのそれ何って多分思われる方もいると思うんですけど、まあ、なんかおっさん連中が集まるイベントじゃなくて、
はい、
あの各小学校にですね、まあ、PTA のようなその保護者会のようなものがあって、それがあの親父おふくろの会っていうものなんですけど、まあ、父親の子育て参加を促すとともに、地域の子どもは地域で育てる土壌づくりを推進するという、まあ、会でしてですね、はい、まあ、当日のイベントではですね、まあ、親子向けのイベントで、まあ、あの北区の小学生の絵の展覧会とか、うん、まあ、屋台とか防災体験とかもする予定です、はい、まあ、その中にあの増田さんが皆さんと一緒に盆踊りを踊られますので、うん、まあ、特に小学生の子供がいないと参加できないっていうわけではないので、
はい
はい、どなたでも参加ください。一応午前中にやる予定です。また詳細は10月か11月の放送でお伝えできればと思います。
はい、ぜひお待ちしてます、
はい、それでまあちょっと今日の本題になるんですけど、
はい、
まあ、夏の休みが終わってこれから秋の行楽シーズンですね、まあ、それでアウトドア体験とかのちょっとご提案ができればなと思います、うん、
はい、
まずはこう山登りとかハイキングなんですけど、嵯峨根さんは山登りハイキングのご経験はございますでしょうか。
とても苦手です
まあ、多分ね、はい、そういう方ね多いし、まあ、どこ行っていいか分からへんと思うんですよ ね、
そうですね、
行こうと思ってもね、例えばお子さん連れて、
はいはい、
行きたいけど、うん、例えばお母さんと子供とかやったら多分不安要素がものすごいと思うんですよね、
ま、
お父さんが一緒に来ないんだったらどうやっていいか分からへん、
分かんないですね、はい、
そこでまあ私がおすすめするのが宝ヶ池公園なんですけど、ね、宝ヶ池公園ってかなり広いんですけど、
はい、
そのいわゆる宝ヶ池っていう池の周りが 1.5 キロほどの回遊路になってて、
うん、
あのものすごい安全であの散歩したり走ったりしている人もおられるんで、
はい、
そこやとこう秋を楽しみながら芝生とかもあったりして、うん、山手にはハイキングコースもありますんで、まあ、ピクニック程度の感覚で、まあ、自然が楽しめるんじゃないかなと思います、うんうん、で湖畔にはあのベンチとか東屋とかもあったりして、まあ、何よりトイレがあるのが一番安心かなと思いますよね。
で、
車がなくても地下鉄であの国際会館前から徒歩5分ほどでもう公園に、はい、その公園に入れて回遊路とかに入れるんで、まあ、車の方は北山通りから狐坂登ってトンネル手前にね有料駐車場があるんで、そこに車止めはったらもうすぐ湖畔なんで、
はい、
結構インスタ映えするようなあの湖畔なんで、
はい、
いいかなと思いますね。で、まあ、そのハイキングになれたらあの京都市内にはね京都一周トレイルっていうのが整備されてまして、
はい、
京都の東南伏見桃山から、
うん、
比叡山大原、
はい、
鞍馬を経て、
はい、
高尾嵐山苔寺に至る全長 83.3 キロのコースが整備されております。
ですよね、
今私制覇したことないですけど
そうだいぶぐるっとあるよって思えたんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
でまあそれに加えてですね、あの豊かな森林や清流田園風景に恵まれた京北地域を巡るコースもありますんで、
ん
で、まあ、この京都一周トレイル の地図とかがあの書店とかで売ってるはずですんで、はい、ぜひ大垣書店さんに足を運ばれてお買い求めください。
ありがとうございます、
は
い、まあ、
多分アウトドアショップには、ね、置いてると思います。そういう書籍とか各エリアの詳細地図ですね、
はい
はい、まあ、その他は、まあ、バーベキューとかキャンプとかどうですかね。これは嵯峨根さん経験は
もうあの若い時に連れて行ってもらったぐらい
そう、はい、結構ねキャンプに行くとねハマる子供が多いんですけど、キャンプって結構出発前の準備と帰ってからの片付けがやっぱかなり大変らしいんですよ。ごめんなさい、はい、僕もねキャンプ行ったことないんです、実はらしいっていう、そうらしいっていう情報ですね、
はい、
まあ、荷物も大変なんでね、これはまあ車がいるかなと思いますね。けど最近ねやっぱちょっと問題があってですね、河原とかの無料でできるところね、はい、結構混んでるんですけど、その混み出すと発生するのがねやっぱりゴミの問題です。
あ、
やっぱり持ち帰らずにそのまま帰ったりする方とかもいるので、まあ、ちょっとこれはね不法投棄に当たるんで、
なるほど、
うん、やっぱりちょっと本当に軽犯罪になるんで、
うん、
ちょっとね注意してください。あとまあそのキャンプバーベキューで行う焚き火ですね、
はい、
これもちょっとマナーがね言われてきてて、昔やったら地べたに石集めてきてっていう直火でやれたんですけど、もう今それがねもうダメになってきてるんです、
はい、
それもやっぱり火が消えるのにねやっぱり30分から1時間ぐらいかかるんですよ。それを計算せずにバンバン火くべて帰る時間になっても火が消えないっていうケースがあるんですよ。 で周りに燃えるものがないからって言ってそのまま帰ってしまうケースがやっぱり多々あるらしくて、それが理由で封鎖に、ね、なってる場所も結構あるんで
残念それは、
うん、だからそこら辺もですねちょっとねマナーっていうのができてきてますんで、でまあちょっとそういうのもあってですね、私結構毎週焚き火とかしてるんですけど、ある場所 で、
ね、ある場所 で、
でやってるとね、はい、まあ、その人がいるところなんで、いるところっていうか、まあ、畑とかなんですけどね、はい、知り合いの畑のところでしたらね、やっぱり何してんのとか懐かしいなって言って人が集まってくるんですよ。
日に当たるので、ね、うん、いいですよね、うん、日眺めてるのも好き。
そう、は
い、
で焚き火ってやっぱりこう人が集まるコミュニケーションの場になるんでね、うん、初対面の人でも一緒に火眺めてて、うん、そしたらだんだんね、あの鍋奉行みたいな人が出てくるんですよ。
やり方に
こだわるような人とかが
そうなんですね、
結構初対面とかでも結構出てくるって面白い、
そうこうした方がええでみたいな、
あ今入れたかとか、そうちょっと待てみたいな感じで
面白い
で結構面白いんですよね。で私が忙しくてその焚き火に行けなくなったらね、あいつはどうしたんやってこう言ったはったでみたいな感じになったりして、結構ね毎回顔出さはる人とかも
焚き火仲間が
そう出てくるんです。でもね最近はねタバコ吸う人が少なくなったこともあってか知らないんですけどね、マッチとかライターを使える子がねやっぱり少ないんですよ。マッチがすれない、ライターがすれない、
使うところないですもんね。
そう先の防災じゃないんですけど、はい、実際その防災グッズにマッチライター入れてはっても実際に火を起こせないっていうケースも多分あると思うんです。うん、だからちょっとそういうのを考えて、うん、あの大宮交通公園さんと、
はい、
そういう防災の焚き火のワークショップみたいなのできひんかなっていう話してて、まあ、焚き火囲んで焼き芋したり、はい、多分焚き火で焼き芋をするっていうことは多分佐金さんも経験あります？
いや、ね、ないですよね実際には、
うん、まあね、昔話とか、うん、ね、サザエさんの漫画とかでは、ね、落ち葉を集めて、でもあんな簡単なもんじゃないですからね、基本的に
だってだいぶかかるでしょ、
だいぶその枯葉とかもいるから、で火事になる可能性もあるし、だから薪を集めたりしてね、はい、着火から消火までのなんかこう安全に焚き火を守る、あとまあそのと同時に火の怖さとかも伝えられるようなワークショップができたらいいかなと思ってます。で多分ね、その子どもの頃の体験、原風景っていうのは多分大人になるまでね残ってると思うんですよね。普段の生活っていうのはあまりに普通すぎてあんまり記憶にないですけど、なんかそういう特別な普段と違うものっていうのはやっぱり、まあ、僕もそうですけどね、子供の頃の体験として残るし、
はい、
まあ、楽しい思い出になったらいいかなと思って、なんかそういうやっぱりさっきの話じゃないですけど、あの防災に絡めた焚き火、
はい、
焚き火ってもう普通にできないですからね、うん、街の中で、
街の中では本当にできないですよね、
うん、公園とかでもできないですし、花火ですらもうできないですからね、やっぱりもう火を扱うっていうのがやっぱりどれだけ怖いのか、一回火事出したらどんなことになるのかっていうのをね、あの話しながらも、そういうで大宮交通公園にはね、あのかまどベンチっていう、
あ、はい、
ベンチがかまどになる、多分これ話聞いても想像つかないと思うんですけど、
あの防災用にねこう形変えられるようになってるんですよね。
そうかまどになるんですよね、はい、それでなんか炊き出しができたりするっていう施設があって、うん、やっぱり大宮交通公園さんも実際にそれをやってみないと、
うん、
その実際に防災の、ね、人が集まった時に
どう
やってやんやっていう、それ、あれをこの防災ベンチをかまどにするのにもやり方があるんで、
おーおー、
それがインストラクターがついて、
はい、
ね、それが指南できれば
いいですよね、
それは地域のためにもいいんじゃないかっていうので、うん
う
ん、
いざという時に、あの時やったし、
そう、確かこういう風にやったなみたいなのがうっすらでも、うん、頭にあればいいのかなとか思ったりして、まあ、ちょっとそれをちょっと進めようと思いますんで、はい、秋口にちょっとお芋が美味しくなった頃にできればいいかなと思ってます。
はい、楽しみにしてます、はい、はい、ぜひあのその、企画決まったよっていうのを報告していただけたらと思います。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。あっという間にこんなお時間になりました。はい、次回が
10月3日ですかね、
ですね、はい、はい、じゃあまた10月3日よろしくお願いします。
はい、またお願いします。
はい、ありがとうございます。石田北山京都の住山博さんでした。